本日は創世記33章でございます。はい、前回ヤコブは、神様とですね、相撲というかレスリングをいたしまして、そこでですね、桃のねつがいを外されて、終了という形を取ったんですけれども、そこで神様からね、これはイエス様だと思われるんですけれども、あなたはもはや名をヤコブと言わずイスラエルと言いなさい、あなたが神と人とに力を争って勝ったからですと、というふうな形でですね、ヤコブという名からイスラエルという名前に変わったわけですね。そしてこのまた新しい、このなんて言うんでしょうか、こう展開っていうか、もうパーッとそこで夜が明けましたっていうところで、なんかもうこう新しくこう申請したヤコブのようにも思えるんですけれども、さあ兄といよいよ20年ぶりの再会ですよね。非常にヤコブはこの兄との再会を恐れているわけですね。もうところが400人のね人がね、人を引き連れてエサウたちがこっちに向かっているというね伝令を聞いて、もうあれやこれやと対策を立てるわけですね。20年ぶりの再会というところなんですけれども、では読んでいきましょう。33章。さてヤコブは目を上げ、エサウが400人率いてくるのを見た。そこで彼は子供たちを分けて、レアとラケルと2人の使い目とに渡し、使い目とその子供たちを真っ先に置き、レアとその子供たちを次に置き、ラケルとヨセフを最後に置いて、自ら彼らの前に進み、7度身を血にかがめて兄に近づいたと。はい、ついにエサウのね軍団が400人もね連れてやってきたわけです。なんで400人で来たのかっていうのがちょっとよくわからないんですけれども、とにかくこの400人、これにこの伝令で聞いていたこの数にもうビビってるわけですね。それでこのヤコブはどうしたかっていうと、子供たちたくさんいるんですけれども、分けて、そして、ヤコブにはね、まあそのレアとラケルっていうその、まあ、制裁がいるわけですけれども、その他にそのそれぞれの、妻の女奴隷がいるわけですね。その女奴隷のとの間にも子供がいるわけですよね。だから、まあ、言ってみれば4人奥さんがいるような状態なんだけど、そのねこの順番がですね、もう本当に先頭はその使い目とその子供たちで、その次にレアとその子供たちで、一番最後にラケルとヨセフという、もうなんていうかね、わかりやすいっていうか、まあ、そのこの彼のその愛情のかけ方っていうのに、このなんていうかな、順番があるんだなっていうのはね、すごくここで感じたんですけれども、そして、自分自身でね、自ら彼らの前に進んで、今度はね、今まで一番最後尾にいたわけですよね、ヤコブはね。それをね、もう自分でも前の方にババババババッと行って、そして7回、自分の体を地にかがめて、兄に近づいて、まあ、7度礼をしたっていうことでしょうね。もうすごいこの減り下り方ですよ、このヤコブはね。7度こう地にひれ伏したって言った方が正しいのかな。それって当時の、まあ、礼儀作法だったと考えられるわけですけれども、はい、そうやってこう兄に近づいていったということですね。そしたらエサウはどうしたかっていうと、4節、 すると餌を走ってきて迎え、彼を抱き、その首を抱えて口づけし、共に泣いた。はい、このなんて言うんでしょう、この対比が全然なんかこう違いますよね。本当にヤコブはもうビビりまくってるわけですけれども、エサウの方はもう本当にこの過去のこのわだかまりとかをもうかなぐり捨てて、こうわーっとこう抱きしめに行って口づけまでしたと、弟をね、双子の弟を、もう感動のまさにこの20年ぶりの再会っていう感じですよね。そしてその時にこうわだかまりみたいのが溶けたようにして、こうわーっと感情が溢れ出てきたのでしょう。共に泣いたということですけれども、はい、なんかあっけなく心配した、あんだけ心配したのにね、もうあんだけ悩んでたのに、もう本当にあっさりと解決したわけですよね。まあそのこれもね、神様の導きなのでしょう。エサウは目を上げて女と子供たちを見ていった。あなたと一緒にいるこれらのものは誰ですか？ヤコブは言った。神がしもべに授けられた子供たちです。家族紹介が始まるわけですね。ここでそこで使い目たちはその子供たちと共に近寄ってお辞儀した。レアもその子供たちと共に近寄ってお辞儀し、それからヨセフとラケルが近寄ってお辞儀をした。はい、このもう、まあ、初対面ですよね。妻や子供たちにしてみたら、まあ、噂ぐらいは聞いてたと思うんですけれども、はあ、これがエサウさんかとか思いながら、あ、やっぱり毛深いとか思ってたかもしれないけど、そうやってこの、まあ、親族のね、この紹介みたいなのがなされたのでしょう。すると8節ですね。するとエサウは言った。私が出会ったあのすべての群れはどうしたのですか？ヤコブは言った。我が主の前に恵みを得るためです。はい、エサウに、こうエサウの心をなだめるために、先にこう贈り物としてのその動物たち、家畜をね、こう先に生かしてたじゃないですか。あれを見て、あの動物たち、あの家畜はどうしたんだよって聞いてるわけですね。そしたらその我が主の前に、でこれ我が主って言ってるの、これエサウのことですね。エサウ様の前に恵みを得るためでございますっていうふうに、言っているのですよね。そしたらエサウはこう言いました。弟よ、私は十分持っている。あなたのものはあなたのものにしなさい。ね、あのエサウも、まあ、この400人しもべがを連れてね、ここに来たぐらいだから、すごいこうなんて言うんでしょう、こう繁栄してるわけですよね、彼の群れもね。だからもういらないよと、あなたのものにしときなさいっていうふうに、すごいこの寛大さがね、こう見られるわけですね、エサウに。でヤコブは言いました。いいえ、もし私があなたの前に恵みを得るなら、こう新改訳2017ではこのあなたの前に恵みを得るならと、これ私今口語訳聖書で読んでるんですけど、これなんかどういうことかなって感じで思ったんだけど、まあ、新改訳2017ではもしお気に召すならっていうふうになってました。もしね、よろしかったらみたいな感じかな。よろしかったらどうか私の手から贈り物を受けてください。あなたが喜んで私を迎えてくださるので、あなたの顔を見て神の顔を見るように思います。もうすごいですよね。もうこのあなたの顔はもう神の顔を見るように思いますって、もうなんて言うんでしょう、すごいよね。このスープ飲んでもいいけど、あなたの 長子の権利と引き換えだよみたいな、あのヤコブとは全然違う感じですね。20年間の中でこの彼の、なんていうか品性が練られたっていうか、まあ変わったのかもしれませんね。変えられた。どうか私が持ってきた贈り物を受けてください。神が私を恵まれたので私は十分持っていますから、というふうに言いました、ヤコブはね。だからもうどうしても受け取ってほしいと言ったわけですね。神様が私を恵まれて、このようにたくさんの家畜とそしてたくさんの家族を得させてくださっているから、どうぞ受け取ってくださいっていうふうに、言いました。そしたらエサウはこう言いました。さあ立っていこう、私が先に行く。これはどういうことかっていうと、まあ旅を続けようみたいなね。さあ行こう、私が先に行くからついてこいみたいな感じで、言ったわけですね。ところがですよ、ここからなんかちょっとね、不思議なところになっていくんですけれども、まあ、そのエサウがそういうふうに言ったら、はっと見ていって、なんかこうついてって一緒にこう食事とかして、まあこう、まあそういうこと書かれてないからね、書かれてないけど、まあそう言って食事は、まあ食事ぐらいはしたかもしれないけども、まあ書かれてはいないですよね。もうすぐなんか、さあじゃあ自分ち来いよみたいなね、そんな感じだと思うんですよ。まあそうなりますよね、普通だったらね。ところがヤコブはこういうふうに言ったんですね。ヤコブは彼に言った、13節です。ご存知のように子供たちはか弱く、まだ乳を飲ませている羊や牛を私が世話をしています。もし一日でも歩かせすぎたら群れは皆死んでしまいます。我が主よ、どうかしもべの先においでください。私は私の前にいる家畜と子供たちの歩みに合わせてゆっくり歩いて行き、セイルで我が主と一緒になりましょう。はい、このね、まあヤコブの群れっていうのは、ヤコブの家族や、まあ、使用人とかのこのねグループっていうのは、まあそのたくさんの家畜を連れて、そして子供たちもいるわけですよね。だからその、まあ、弱い者の歩みにこう合わせてゆっくりゆっくり行きますから、どうぞ先に行っといてくださいね。セイルで我が主と一緒になりましょうっていうのは、まあ、つまりそのエサウが今住んでいるところというか、まあその生活の場にしているところっていうのは、ヨルダン川のこうバーッとこう南北に流れているこのヨルダン川の東側の地域なわけですね。まだヤコブはヨルダン川を越えてませんからね。だからその今いる場所からちょっと南下した場所にこのセイルっていうこの場所があるわけですけれども、そこに、そこでまた一緒に再会しましょうっていうふうに、後から行きますからっていうふうに言ってるわけです、ヤコブはね、この時点で。そしたらね、エサウってあんまりそういうこう深く考えない人だから、ああエサウは言ったと、ああそれなら私が連れている者どものうち幾人かをあなたのもとに残しましょうっていうふうに、こうまあ好意で言ったわけですよ。まあ、何人かこう、使用人を置いていくから、その負担がね、ヤコブたちがこう弱いものに合わせてこうゆっくりゆっくり来ますからっていうふうに言ってるのを、助ける人をこうよこしますから、それで一緒に行きましょうみたいな感じで言うんだけども、ね、そしたらね、ヤコブはねこう言うんですね。いいえ、 それには及びません、とんでもないことです、それには及びません、我が主の前に恵みを得させてください、我が、またこっちの我が主の前に、 この口語訳の訳ってちょっと、なんか分かりにくいよね、日本語としてはね。まあこのご主人の行為を、あなたの行為を十分に受けていますっていうふうな意味なのかな。とんでもないです、ご主人の恵みを十分に受けてますから、あ、使用人さんをね、こう回していただくなんてもうとんでもないことです、みたいな、もうまあちょっと断ってるわけですよ。まあ兄に負担をかけたくないという思いなのかもしれませんけど、まあ、なんでこういうふうに言ったのかはわからないけどね、ここ書いてないから。で16節で、その日エサウは自分の、本拠地であるセイルに向かって、行ったんですね、帰って行ったわけですね。で当然エサウは後からヤコブが来ると思ってると思うんですよ、えちらおちらね。でまあその自分たちの本拠地のところまで来て、まあ、ゆっくり数日過ごすとかやるのかなっていうふうに。ところがね、行ってないんですよヤコブ。で17節、ヤコブは立ってスコテに行き、ほらセイルに行ってないんですよ、はい、スコテに行きと、自分のために家を建て、また家畜のために小屋を作った、これによってそのところがスコテと呼ばれていると。スコテって全然その、南下してないわけですよ、はい。でそこの場所で、まあ、その小屋を建てて、まあ、仮用みたいなのかな、自分たちはちょっと住むような、まあ、今までこう天幕暮らしをしているわけですけれども、まあ、ちょっと天幕よりちょっといい感じなのかな、まあ、どっちかっていうとこの、このスコテっていうのはね、って書いてあるんですけど、この口語訳聖書にはね、イスラエルのお祭りで、仮用の祭りっていうのがあるんですけども、それはスコットっていうんですよね。これはイスラエルの民がこの時点ではまだ違うけどもね、出エジプトっていう旧約聖書の物語がありますけれども、あの時にこの神様によってイスラエルの民はエジプトからですね、エジプトの奴隷生活から解放されるわけですけれども、その中でですね、そのカナンの地に戻る道中、ぐるぐるぐるぐる荒野をね、さまようことになるわけですけれども、その間ですね、彼らがまあその仮住まいというかな、住むにあたって仮住まい、仮小屋みたいなのを建てたということをこう記憶するというかね、記念する、思い出すという意味でそのスコットってお祭りがあるらしいんですね。そのスコットとこのスコテっていうのは同じことらしいです。仮小屋みたいな感じですよ。そのスコットのお祭りの時に建てるその、仮よっていうのはね、まあ、それこそ屋根葺きももう本当に簡易的なもので、その間から屋根の間から星が見えるっていうぐらいのね、そういう風な感じのものらしいんですけど、それこそ私はねイスラエル行きたいけど行ったことないんだけど、マンションのベランダとかねにもね、こう皆さん立ててそれでお祭りを祝われるそうなんですけれども、あのスコットとこのスコテっていうのは一緒ですということで、まあ、小屋を作ったということですね。そしてまあ行かなかったと、セイルに行かず、こうしてヤコブはパダンアラムから来て無事、カナンの地のシケムの町に着き、町の前に宿営したと。はい、そのスコテで仮小屋を建てて、でそれからですね、まあ、このパダンアラムっていうのはこの、 20年間ヤコブが住んでたあのラバンがいたところね、ラバンがいたところをパダンアラムって言うんですけども、そこからもずっと、南下してきて、そしてようやくですねここでカナンの地に入ったわけですね。ヨルダン川を越えたわけですよ、渡ったんですよ。そしてこの町ってシケムの町っていうから、ま、町なんですよね、都市ですよ。でそこの町の前に宿営したと、町の近くに宿営したんですね。はい、これなんですけども、このねカナンの地のシケムっていうのは実はヨハネの福音書のね4章にね、サマリアの女っていうねお話があるんですけどね、イエス様がわざわざちょっとユダヤ人と仲が悪かった、ユダヤ人に非常にこう差別を受けていた人たちがいて、サマリア人っていうのが方々がいるんですけれども、そこを通られて、そこで、井戸の近くである女性に伝道される話があるんですけれども、そこにもね、そこではね、まあその旧約聖書では、4章5節、ヨハネの福音書の4章5節なんですけども、そこでイエスはサマリアのスカルという町においでになった。この町はヤコブのその子ヨセフに与えた土地の近くにあったがっていうふうにあるんですけれども、まあ、このスカルという町っていうふうな表記に保護訳聖書ではなっているんですけれども、このカナンの地のシケムっていうふうに言ってる、このシケムとスカルはこれ一緒ですね、一緒のことらしいです。はい、ここにヨルダン川を渡ってこのシケムに着いたというところですよ。そしてね、またね不思議なことをするんですよ。なんでか分かりません、なんでということは書いてないんだけど、彼はそこで天幕を張った野の一部をこのシケムの父ハモルの子らの手から、100ケシタで買い取りと書いてありますね。野の一部を100ケシタでどのくらいの金額なのかは分かりませんけれども、一説には羊100頭分の値段価値かというところですね、その一説には。で、まあ、土地を買ってるわけですよ。で、そこに祭壇を建てているんですね、祭壇を。で、このな、これをエル・エロヘ・イスラエルと名付けましたと。祭壇を建てたわけですね。はい。でこのエルエロヘイスラエルっていうのはどういう意味かっていうと、神、イスラエルの神というこうことらしいですね。まあそのイスラエルっていう名前にこう改名するようにこうヤコブは言われていましたけれども、ここで初めてそのイスラエルっていう言葉を使用しているそうです。イスラエルっていう名前自体もその神は戦われるとかね、そういう意味があります。エルっていうのは神様っていう意味だからね、もう本当に神神神っていうのがこう、入ってる、もう本当に神様に、賛美しているような、まあ、祭壇っていうのが分かるんですけれども、はい、これね、祭壇を建てるためっていうのもあるんでしょうけれども、これがですよ、ここに、なんていうかな、彼は 本当はね、もっとさっささっさとベテルに向かうべきだと思うんですね。なぜならその彼が、パダンアラムに向かう途上でね、の神様と出会った場所じゃないですか。でそこで石の柱をこう立てて、そして油を注いだっていうエピソードがありましたけれども、そこにまずこう、そこを目標にまず向かって、それからそのね、父が待つその故郷に向かうっていうのが、まあ一番こう自然だと思うんですけれども、彼はこの小屋を建ててみたり、この町にですね、この土地を買ったりとかして、なんかこうちょっとグズグズしてるなっていうところが、まあ後で響いてくるんですけどね。このこれってほら、まあシケムって都市じゃないですか。でこのカナンの地の人々っていうのは、この都市国家を形成してたわけですね。以前アブラハムとこの、あ、なんていうかな、あ、そう、ロト、アブラハムと一緒に行動してたロトがこう別れて、群れが大きくなったから別れて、そのロトはどっちに向かって行ったかっていうと、あのソドムの方に向かって行ったわけじゃないですか。で最初はそのソドムの周辺にいたわけですけれども、だんだんこう都市の中にこう飲み込まれていって、全くソドムとゴモラのあの大変なことが起きた時は、もう羊飼いじゃなかったよね。もう遊牧民の生活を捨ててましたよね。そして、アブラハムとかイサクはその都市の中にこう入っていくということを選ばないで、この割とこう周辺をこう縫うようにしてこの生活をしているっていうのが伺われるんですけれども、やっぱその罪っていうものがね、やっぱりこう都市っていうのはね、こう蔓延しやすい場所、ではあると思うんですよ。だから距離を取った方がいいところだったけども、どうもこのヤコブはそこに近づいてきてるっていうところで、なんかフラグが立ったっていう感じじゃないですか。はい、ということで次回は創世記の34章やっていきたいと思います。どうなるでしょうね。それではさようなら。